ファッションで自己実現。ファッションで自己実現。パーソナリティはファッションコンサルタント、日本カラーコーディネーター協会のパートナー、ファッション大好きの幸子先生です。私の創業記念日は4月1日でした。はい。そして私事ですが、4月2日がお誕生日なので69歳になりました。企業9年目に突入しました。今年度もですね、カラーの活用と似合うファッションで笑顔でハッピーに過ごすのを応援します。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りいたします。おはようございます。チャンネル名ファッションで自己実現、パーソナリティの幸子先生です。4月はですね、学校とか企業とかの新年度のスタートだと思うんですね。で、いつもファッションは季節によっていろんなファッションが楽しめますけども、今日は、ファッションではなくて色をテーマにして、初めての場面で不安とか疲れとかいろんなものがあると思うので、今日のテーマは、一つ目は色の活用でストレス解消、そして二つ目はファッションで SDGs、 スローファッションについてお話をしていけたらいいかなと思います。はい、じゃあまずは一つ目のですね、カラーの活用のお話をしていきますね。講座でですね、いつも、カラーのお話をする、まあ、パーソナルカラーの診断をする前に、カラー習いましたかとかっていう感じで声かけをするんですけども、なんと美術の時間とかで少し、原稿混色とか絵の具混ぜたら色濁るぞみたいな、そういうのを勉強はしているんですけども、あんまりカラーについて深く勉強するチャンスっていうのがあんまりないみたいな、そんな気がします。なんですけども、カラーって、衣食住のすべてに関わって、そして活用ができるものなので、なんかこれからもですね、楽しく学ぶっていうのをいろんな場面で、お知らせをしていけたらいいかなと思っています。そして中にはですね、色って大切って途中で思ってですね、色彩検定とかっていう検定にチャレンジをされる方もいらっしゃるんですけども、3級はなんと理論がほとんどで初めて聞く言葉ばかりなので、全く楽しくなくてですね、くじける方がそこで多いかなっていうのが私の印象です。私自身も、まあ、そんなところもあったんですけども、やっぱ2級とか1級に進むにつれて具体的に楽しく、なるところもあるので、ぜひ、トライしたい方はですね、声かけをしていただけたらいいかなと思います。はい。じゃあ、いよいよですね、本題に入りますね。色の活用でストレス解消っていうテーマなんですけども、J カラーのライフケアカラー1級のテキストの中から、第5章の色の感じ方と活用方法という項目の中から今日はご紹介していきたいと思います。色の活用、色っていろいろ感じる、色を感じるっていうのがなかなかいつも見えているものなので、なんかそんなにみんな深くは考えてはいないかと思うんですけども、色を見ると、ホルモンの分泌を促すという効果があります。 そういうのを生理的イメージっていうふうに言うそうなんですけども、その色について今日はお話をしていけたらと思っています。みんな日焼けするのは、赤外線に当たるとお肌に悪いよとか、そしてこたつって赤ですよね。赤いのって紫外線だったりとか、それからレントゲン撮るときも電磁波とかになってるわけなんですけども、そういう中で色が見えるっていう光のことを可視光というふうに言うんですけども、色によってその波長が違うんですね。でなんか難しくなっちゃうんですけども、まあ、今日はそういう感じではなくて、各色についてのいろんなお話を、してですね、ストレスの発散だったりとか元気になったりとか、そんな風に使えるんだぞっていうお話を皆様にお伝えしていきたいと思います。はい、じゃあジングルお願いします。
夢の種放送局、
はい、ホルモンを分泌する代表的な色っていうのは9色あるんですけども、その中から今日は主だった色を6色ご紹介をしたいと思います。そして全部ですね、紹介していくと、長くて、時間内に収まらないので、その中から活用方法、各色の活用方法だったりとか、そういう特徴をお伝えしていけたらいいかなと思っています。じゃあまずはですね、赤なんですけども、赤色はやる気を出したいときは赤を見てアドレナリンを出そうということで、体の機能とか筋力なんかを一時的にアップさせる、体の効果があります。なのでアドレナリンは平時を超えた、身体機能と集中力が引き出されるそうなので、追い詰められた局面でピンチをチャンスに、変える原動力になるそうです。なので、まあ、スポーツするときとかは、そういうのいいだろうし、会社の中なんかで、場面究極になりそうな会議の時とか、なんか発表プレゼンの前とか、そういう日があるとしたら、赤いものっていう、まあ赤い服とか赤いネクタイとかってなかなか着れないですから、赤い服着てもいいですけども、なんか小物だったりで、赤を使うのがいいのかなと思います。私は疲れてる日は赤い服を着ることにしています。そうするとちょっとキリッてするかな。はいはい、じゃあ次はですね、黄色です。黄色はですね、幸福感を与える癒しの、物質のエルドルフィンという物質を分泌するそうです。なんで意欲的に楽しく仕事をこなそうと思えるそうです。なので、ストレスの解消とか記憶力とか想像力とか集中力、注意力のアップに効果があるようです。なので人に感謝をして優しい気持ちになるみたいですね。感謝されることで、エルドルフィンが分泌されて幸福感を抱く。なので失敗までもね、感謝することで失敗が経験となって次へのモチベーションにつながったり、仕事は喜んで引き受けるとエルドルフィンが分泌されて充実した仕事ができるそうです。なので自律神経のね、圧迫感を軽減して血流も良くするそうなので、人を朗らかにさせる効果もあるようです。なので笑顔でお仕事してるところには笑顔の人がやってきて笑顔で仕事ができますので、黄色いいですね。 そして免疫力を高めて体の修復力も高める効果があるそうなんで、仕事とは関係ないですけども、がんとかそういう免疫力とかもあるそうなので、仕事とかそういう時も含めてですけども、そういうのが黄色の特徴でした。はい、じゃあ次は緑いきます。はい、緑はですね、効果でアイデア力とか企画力を高められるそうです。やる気がなくてもとりあえず始めてみたら、アルセチコリンという物質だそうですけども、それが分泌されるようです。なので、作業を始めたことが刺激になって、分泌されてやる気が出てっていう状況になるみたいです。なので、緑を見て気分転換を図って、ストレスなどで疲労した細胞を活性化させるっていうことなので、お昼休みとかにちょっと緑を見たりとか、そういうふうにして気持ちを、チェンジして、また午後の仕事に向かうのもいいのかもしれません。なので、オフィスだったり、お家だったりに緑っていうのがやっぱり必要なのかなと思っています。そして記憶力も高めるそうで、ひらめきや発想力も生み出すそうなので、やっぱり癒しも含めてですね、アイデア出したいとき、そういうときには緑を見るといいとされています。そして最近介護の仕事もすごく大切だと思うんですけども、認知症の予防にも活用できるそうなので、やっぱそういう施設とか事業所とかにもやっぱ緑を置くことが大切なのかなと思いますね。はい、じゃあ次は青色です。青色は冷静な、セロトニンという物質を分泌するそうなんですけども、そして眠りの質を高めるメラトニンという2つの物質を促すそうです。じゃあ、2つなんですけども、青を見てね、気持ちの安定と質の高い眠りでうつ病に役立てようということなんですけど、最近結構うつ病の方多くなってきてると思ってて、本当に便利になればなるほど、それに対応していける方といけない方がいけない方で、線が細いというか、そういう方ってやっぱりこもってしまいますよね。なのでそういう傾向のある方っていうのはやっぱ青を見たらいいかなと思うんですけども、ということで青を見て気持ち落ち着くとですね、幸福感が感じられて気持ちをリフレッシュさせることができるそうです。安らぎとかくつろぎとかいった穏やかでクールな、気持ちを維持させて心の安定感から幸福感が生まれてくるようです。なので、そういう傾向のある人とかはお部屋の中とかをちょっとブルーのカーテンだったりとか何か小物にしておくと気持ちは安らぐのかなと思いますね。なんで睡眠障害になる方って結構多いかなって思うんですけども、そういう方ってそういう風にして日頃から身の回りで気をつけていくとより一層なんか開放的になれるのかなというのが青の特徴です。はい、じゃあ5個目入ります。5個目は紫色です。紫はですね、仕事の作業効率を高めるノルアドレナリンというのを促すようです。なので、紫を見てですね、仕事の効率を測っていく。なんで、ワーキングメモリーとして記憶力とか覚醒とか集中力が向上できるそうなので、締め切りがもし迫ったみたいな、そういう、時ってやっぱり バタバタとなんかストレスばっかりがあってですね、わたわたしてしまいそうな時とかは紫色にちょっと注目をして、注意力とか集中力とかを高めて仕事の効率をはかどらせるのもいいのかもしれません。なので不安な要素を心地よい快の方に、移行してですね、痛みを感じづらくさせたりとか、鎮痛の効果もあるそうです。なので、ちょっと怪我しちゃったなとか、なんか頭痛いなとか、そういう時もいいのかもしれないですね。はい、じゃあ最後はですね、ピンクのお話です。ピンクはモチベーションの源で、幸福物質のドーパミンという物質を促すと言われています。ピンクで効果、ピンクの効果でですね、幸福感を味わい、モチベーションを高めていくことができます。より高い目標を設定して、そこに向かって努力すると、幸福感が感じながらかつ成長できる。ドーパミンはさらなるチャレンジを達成するためのモチベーションを上げる重要な物質。小さな一歩の積み重ねを大きな飛躍につなげていきます。またその過程を楽しみながら行うことで、ドーパミンが出てモチベーションが高まって、そして自己成長につながるということなので、満足した生活、もうこれでいいやって思っちゃうと、ドーパミンっていうのは出ないということなので、本当の幸せっていうのは得られなくて、常にですね、何か新しい目標を持って、そしてチャレンジをして、チャレンジし続けることで、本当に幸福感があったり満足感が得ることができるそうです。そして人間はですね、褒めること、褒められることっていうのが脳への最大のご褒美だそうです。褒めて育てるとかっていう言葉って聞いたことあると思うんですけども、褒めることは人が成長するための大切なポイントなので、子供だけではなくてですね、大人同士、お友達同士とかも、ちょっとしたことでね、今日いいねみたいな感じで、これいいねとか、そういうので、お互いに褒め合うとですね、ドーパミンが分泌されるので、脳にとっては最高の報酬になって、それをきっかけにまた成長ができるとのことです。なのでピンクはそんな感じなので、お互いに常にですね、感謝の気持ちを持ち、お互いに褒め合うっていうのがいいのかなと思います。なんでピンクって割と取り入れやすい色かなと思うので、日頃、まあ、お洋服、小物、お部屋のカーテンだったりにもいいかなと思うし、女子はですね、ピンクは女性ホルモンのエストロゲンを活性化させる色なので、ベッドルームのカーテンとかはピンクがいいとされています。まあ、気持ちも優しくなりますし、そういうふうにやっぱり、細胞とかお肌の細胞だったりとか、そういうのに活力を与えていきますので、お若い方はいいですけども、アンチエイジング、ちょっと一年超えていくとですね、そこにも役に立つということなんで、ピンクをもっともっと、今あんまりピンク活用してなくて、グレーだったりベージュだったりが流行ってるかなと思うんですけど、もっとみんなでピンク使って いけるといいかなと思います。じゃあ残りのですね、詳しい細かいこと言ってない3色のお話をしますね。橙色っていうのは食欲をアップさせて、元気がもらえる色になります。だいたい食べ物ってですね、暖色系が多くないですか。リンゴ、オレンジ、バナナ、そしてステーキ、ほとんど そうですよね、唐揚げなので、オレンジでいつも美味しいっていうイメージがあるので、そういう色を見ると食欲がアップしてしまいます。なので、逆にですね、ちょっと控えていかないと、ちょっと食べ過ぎたなっていう日食べ過ぎたなっていう日とかはですね、次のですね、青紫は食欲の抑制を促すオプスタチンという物質が出るそうなので、そっちのダイエット効果を狙った色を着ちゃうとか見ちゃうとか頭に思い浮かべるとかっていうのがいいのかなと思います。なので美味しいものいつも我慢してるって厳しいよね。美味しいものって食べたいですよね。なので色によってそういうの使い分けするといいなと思うし、それから最後はですね、黄緑なんですけども、黄緑は骨とか筋肉を成長させる成長ホルモンが活性化する色だそうです。なので、そんな風に詳しいことはさっき 6色お話ししましたけど、色ってそんな風に活用できるので、今のですね、4月ちょっとこれから連休に入ったりとかして5月病とかってよく言われたりしますけど、ストレス溜めたまんまにせずに、色の活用をして、日々始めたことが頑張れるというか楽しめるようになるといいなと思います。はい、じゃあ、ジングルお願いします。
夢の種放送局、
はい、私ですね、ファッション業界の SDGs、ファッションで SDGs っていうのをテーマにして、いろんなお仕事させてもらってるんですけども、先日ですね、岡山のファッションの専門学校では伝統がある岡山ファッションスクール様で、医療の SDGs、の講座をさせていただきました。やっぱり今あるものはもうこれからどうしようもないんですけど、これからファッションを作り上げていく、デザインをしていく学生さんに、これからのファッションについて伝えたかったので、何かのきっかけになればいいなと思って、地元デニムも繊維産業の町だったりもしますし、そういうのを踏まえてですね、いろんなお話をさせていただきました。そしてぜひ皆様にもそういうの考えて、日々の生活の中に取り入れて行ってほしいなと思っているので、最近注目されている3つのファッションの単語の紹介をしていきたいと思います。一つ目は、ずいぶんさっき前から言われてたサスティナブルファッションっていう単語、サスティナブルファッションっていう単語なんですけど、環境とか生産とかに配慮して、流行を追うのではなくて、環境とか地球に優しかったり、ローカルメイドだったり、だから海外製品じゃなくて、地元のとか日本のとかで作った服を着るといいですねっていうのをサスティナブルファッションと言います。そしてエシカルファッションっていう単語もあります。なので、手持ちのね服整理をしていかないといけないわけなんですけども、そういう前にですね、お洋服買う時にも倫理的なっていうか、その生産している人たち、従業員の方の労働条件がちゃんとなってるかとか、廃棄物少なくするように考えてるとか、そういう、動物を傷つけないとか、そういうのをキーワードにしたのをエシカルファッションっていうふうに言ってきました。 そして今一番新しい注目されている単語、同じようなことなんですけども、スローファッションという単語が結構最近よく聞かれます。まあ、スローファッションっていうのは安くておしゃれで種類豊富なファストファッションの対極の概念っていうふうに位置づけられてて、スローファッションは長く着られる服として作られていて、ファストファッションと比較して、価格はねお高め、そしてその服を選ぶっていうことが3つあるんですけども、自分らしさを必ず表現できる。だから似合うっていうか、心が服に現れてるというか、そういう自分らしさを表現できること。そして、着心地がいいっていうこと。そして長く着られるっていうのがスローファッションの定義だと言われています。なので今までは流行とかいろんなみんな同じものを着てたりとかすることも多いかと思うんですけども、そういうことから地球環境とかいろいろ大切にしていくっていうことで、スローファッションっていうテーマが今できています。ということでですね、スローファッションを購入する前の準備として、いつもというかお話ししてるんですけど、手持ちの服を整理しないといけないですよね、これからね。なのでその時には服、似合う服っていうか自分のことが分かってないとどれ残すか分からないから、そういうふうにして、整理。自分分析、似合う分析をして、服を整理していけばいいと思うし、それから服以外の要素、例えばとってもベーシックな T シャツとかハイネックとかパンツとかがあったとして、それを小物とかでテイストをプラスすることによって楽しんでいくっていうやり方もあるので、そういうやり方も勉強していくといいのかなと思っています。ということでですね、リスナーさん皆さんへの最後のメッセージになるわけなんですけども、ストレス解消のね今日の色のお話、ちょっとは役に立ちそうでしょうか。今日からのね生活の中にぜひ取り入れてみてください。そして、さっきね、スローファッションの購入の前にっていうお話しさせてもらったんですけど、忙しい方に向けて、SNS 活用のファッションフォト診断をスタートしました。パーソナルカラーとか顔タイプ診断とか骨格スタイル診断とかができます。なので、興味がある方は、また連絡をください。まずは自分をね、知ることが大切で、強みと弱みがあると思うんですけども、その強みは外見もしかり、内面もしかりなので、両方ね、バランス取れるようになるといいなと思います。幸子先生は皆様のファッションで自己実現の伴走をしていきたいと思っています。活動のチェックや連絡は、岡山ウィズファッションで検索をしてみてください。私の活動だったりとかできることが書いてあります。人生を笑顔でハッピーに過ごすファッションで自己実現の番組でした。皆様にとって今日が素敵な日になりますように。We'll be right back.